僕スタイル、
私スタイル。
あいおいラジオがお送りします。僕スタイル、私スタイルの時間です。この番組はマイノリティの声なき声をお届けすることで心のバリアフリー化を目指し、多様性を認め合う社会を作ろうという IOC 発のマイノリティラジオです。皆様こんにちは。本日のご案内役、花子です。よろしくお願いします。では今日ご一緒するメンバーを紹介します。
はい、どうもお久しぶりです。2ヶ月ぶりの登場となりました。札木チームです。よろしくお願いします。
はい、
はい、こんにちは、コメコメです。よろしくお願いします。
はい、出口でございます。よろしくお願いします。
はい、サッキーです。よろしくお願いします。
ユンユンです。よろしくお願いします。
ということで本日はこの6名でお届けいたします。ここはですね、IOC 総合福祉会館3階ボランティアセンターよりお送りいたします。どうぞ最後までお聞きください。ということですね、本日は4月の19日火曜日でして、熊本の大地震が起こりましてから、14日でしたから、5日、ね、まだ5日でまだ、お亡くなりになられた方、ね、本当に心からお悔やみを申し上げますし、それからまだ行方不明の方が、ね、何人もいらっしゃるということで、早く一日も早く、見つかることをお祈りしております。また現在大変苦しい状況にいらっしゃる、被災者の方たちに心からお見舞いを申し上げます。どうか一日も早く、普段の生活に戻れますようにということも非常に、心苦しいんですけどもお祈りするしかできません。また後ほど私たちにもできることは何かというのをね、この場でいろいろ話をしたいと思っております。それでは最初のコーナーなんですけれども、やっぱり災害時における障害者っていうのは私たちのこのね、この番組の大きなテーマですので、まあ、今回もそれを取り上げてちょっとワイガヤやりたいと思います。ね、それでは普段着チームさん、お願いいたします。
はい、どうも、2ヶ月ぶりですね。
はい、
2ヶ月ぶりで戻ってきたらね、いきなりこういうふうに巻か
れる重いですね。
もう、王兵でしょまあまあそんなことはどうでもいいんですけれどもね、まあ今回ね、まあ本当にまさかねこういう事態になるとはね、本当につゆしつゆも思わず、まあこういうことになったわけなんですが、まあ今回、ね、まあ、改めて、ね、皆さんにはですね、ちょっといろいろと、避難といいますか、今回の災害、ね、まさに今日収録された前の日、18日にですね、テレビではですね、この避難ので苦しんでいる障害者の方の特集の番組なんかもやっておられて、まあ本当に、地震が起きてわずか3日4日ぐらいでそういう、放送がされるというのはもうちょっとでもですね、この我々の活動といいますか、そういう障害者にもそういう目を向けようみたいなね、なんか4月から新しい法律もできたみたいな、
障害者差別解消法、
そういうのも、まあ、できたということもあって、ね、徐々にそういう障害者もそういう、ね、日の目が当たってきたといった感じではあると思うんですけども、やはりまだまだそのどういうところが苦しんでいるのかとか、どういうところで困難があるのかなんていうのは本当にそれこそ被災して初めて分かるみたいな、そんなことも多いかな、
そうね、テレビ大手のテレビ局であんまり取り上げられないんで、ね、
まあしょうがないっちゃしょうがないんですけど、うんうん、でも本当に1個のテレビ局でも本当に伝えられる、同時に3つ4つ伝えるっていうのは無理でございますから、うんうん、まあ、そういうことになっていくとやっぱりその、ね、できるだけ多くの人に関係することっていう、うん、ことになってきてしまって、そういうマイノリ、本当にまさにマイノリ、本当に数十人ぐらいにしか対応できないやつはやっぱりその
切られてますよね。
切られてますね、うん、 そういうの情報するとやっぱりそういうのにはまあなんかツイッターで個人が発信したっていうのになってきてしまう、うんうん、まあ、そうなってくるとやっぱりその、ね、どれが本当でどれが嘘なのかみたいな、うん、まあ、ことにもなってきてしまうんですが、まあ、なんと言いましても、まあ、今回の熊本の地震で関して言いますと難しいと言いますか、まあ、まず14日の9時ですか、
はいはい、
夜9時、うん、10何分か忘れましたけれども、まあ、それぐらいに、まあ、マグニチュード 6.5 とかなんかそれぐらいですか、
うん、そうですね、
まあ、震度7の地震、まあ、その震度7という時点でですね、我々は本当に驚いたわけなんですが、うん、まあ、それでまあ地震が起きまして、それでまあ当然避難なさると思うんですけれども、うん、まあ、このまあ昨日の放送された、ね、番組でやってた、あれなんですけども、車椅子の方がですね、まあ、当然まあ避難、うん、地震が起きて避難されるんですが、まあ、そういう車椅子の方とかそういう障害のある方っていうのはやっぱりその避難先でもやっぱりそのなんて言いますか、まあ、当然階段とかそういうところにあったりなんかして、うんうん、なんかちょっと気が引けてしまうというか、うん、まあ、もちろん行っていいんですよ本当に、うん、でもそこでまあ、ね、皆さんと同じように、うん、まあ、ちょっとね、あたり前、皆さんと同じように、まあ避難、うん、生活を送る権利は当然 あるんですけど、うん、やっぱりそのなんて言うんですか、
やっぱ遠慮するというか、
なんか助けてもらわないといけないっていうので、同じように苦しんでいるのに、うん、もう一つなんか上乗せで
気使うんですよね、
気を使わせてしまうということで、いてもいいんだけれどもなんかちょっと
居づらくなって、
でもまあ家もそこ、まあ、言うてもまだそこまで加えてないということでですね、うんうん、一旦
家に帰られた、
引き返された方がいたんですけど、今回の場合本当にその1日ちょっと後16日の未明ですかね、はい、に本震が起きて、マグニチュード 7.5 ですか3ですか、うんうん、それぐらいで地震が起きると、でもそれでも本当に家がその一時帰宅してた家がもう本当にそれでも潰れてしまって、本当にでその取材してたその、うん、ね、NHK の、うんうん、スタッフが行ってみたらもう本当に大丈夫ですかって呼びかけても、まあ、いない、まあ、結局それはもう後で取材したところ、まあ、うん、自主的に逃げてよかったと思ったわけなんですよ。そういうこともあって、だから本当にそういうことで、まあ、今回みたいにです、ね、うんうん、まあ、一時帰宅したとしてもその後にもしかしたら本当のもっと大きい余震なりないしは、その
今回はね、
超える
後から本震なんですよね。
まあ、確かにマグニチュード6って時点 で震度7っていうことで、うんうん、まあまあ確かにね、
あれとは思ったんだけどね。
まあ、東北のやつも震度、うん、マグニチュード 8. 何歩で、うん、まあ、阪神淡路も 7.3 とかそれぐらいですから、うん、まあ、6. 何歩で、まあ、震度7っていうのはちょっとっていう、うん、不思議なことはもちろんあったんですけれども、うん、にしてもその後に 7
でもっと大きいのが来るなんて予想しないもん、
まあ、当然ね、まあ、余震で、まあ、震度5強のぐらいのが来るのかなっていうのは、うんうん、まあ、もちろん想定してたとは思うんですけども、でさらに上回るのが来て、それで、ね、もう何とも大きいのが来れば当然その、ね、もう蓄積で、ね、うんうん、もう家にダメージ来るっていうのも当然なんですけど、うんうん、まあ、そういう、ね、もうこともあってなくして、うん、まあ、他にも、まあ、本当に言って言えば、まあ、本当に、ね、病気を持ってらっしゃる方なんかも本当に薬がなくなってきて、うんうん、そういう支援物資なんかでそういう薬なんかも送られてくると思うんですけども、やっぱりその難病の薬とかになってくると
特殊だもんね、
特殊でそういうのやっぱり送ってこられづらいっていうのもあるし、それでやっぱり他の人いっぱい、ね、避難されてる方がいてっていうことになってくると、そのやっぱり自分のためにそこまで、ね、言っていいのかどうかなっていう、うんうん、そ気を使ってしまうというか、うん、ね、つい言えなくなってしまうということもあったりなんかするみたいでございます、うん、もう本当にね、もうたくさん人がいる中でやっぱりその、うん、ね、もう本当に人工透析がどうとかそういう、おむつがどうとかっていう、うん、そういうこともなってくるんです。まあ、精神の障害を持ってたりなんかすると、まあ、本当にじっとしていられなかったりなんかする、うんうん、でも本当にだ並ばないと、ね、食料なんか、ね、配給なんかもらえないけれども、うん、もう2時間3時間も並ぶことはできないから、まあ、その並ぶのはちょっと遠慮するしてしまうみたいな、うんうんうん、そういうこともあったりなんかしてです、ね、本当に、うん、
そうですよね、まあ、ね、あの先月お話を伺った発達障害の方なんかも非常に居にくい、おりづらい場所でしょうね、人はたくさんいるし日常じゃない空間っていうのは、
そういう障害を持ってる方こそ、やっぱりそのどんなにちょっと危な危険でもやっぱりその居慣れた家に帰ってしまうっていうと、まあ、そのさっきも話した車椅子の方もそうですけれどもっていうことになって、まあ、当然そのそれ用にあのカスタマイズといいますか、その自分が障害を持つとバリアフリーしたようなっていう風にしているのはやっぱりそっちの方がまあ危ないけれども過ごしやすいっていうのは当然あると思うんですけれども、やっぱりね今回みたいなパターン、ね、地震のパターンがあることを考えるとですね、ちょっと、それもどうなのかなっていう風になってきてしまいますよね。
で、まあ、ね、福祉避難所っていうのが実はあるんだけども、これがあんまり知られてないと。
まあ、このアイオラジオのこの番組では第29回、
よく調べましたね。
なんでこれ気づいて知ってるかというと、ですね、まあ、ブログを新しくしましてですね、過去文を上げてるんですけど、
それでね、
今現在そのちょうどその回を上げたところで、そのアップ作業が止まってるんですね。そういえばこのラジオってやらなきゃいけないから、そのせめてその回だけでも上げとこうかなって思ったらちょうどその回で止まってたとびっくりしましたけれども、まあそんなことはどうでもよくてですね、まあ、福祉避難所の話をですね、相生市の福祉避難所っていうのがあるんですよという話をですね、まあ、1年半ぐらい前ですか、だからちょうどね、阪神淡路から20年の、2015年の3月のタイミングでですね、話をしたと思うんですが、まあ、そこでもまあ話はしたんですけれども、まあ、改めてですね、もうね、話をさせていただきますと、まあ、福祉避難所っていうのがございます。一時避難所において避難生活が困難や高齢者、もしくは障害のある人の負担など、何らかの特別な配慮が必要な人とする方が避難をする施設でございます。この福祉避難所というのは一般避難所が開設された後に、必要に応じて開設される二次的避難所なんですね。ですからまあね、この、今回の熊本地震でもですね、16日、ですから2日後ですか、土曜日ってことになりますね。まあ、本震があった直後ですか、に、まあ、障害がある人が使いやすい福祉避難所というのがまあ10箇所開設されたわけなんですけれども、
あ、なるほど。じゃあ一旦一般避難所に行かないといけないんだ。まあ、行って
、まあ、それも後でちょっと、ね、説明しますけど、その後、まあ、10箇所開設しましたが、まあ、その熊本では、市内の要援護者、まあ、こういうのが必要な、お年寄りであったりとかという障害を持つ方というのは3万5000人ぐらいいると 言われておりますが、1日経った17日日曜日の時点で、その福祉避難所に避難できている方がわずか13人。
笑うな。
3万5000分の13ですよ。 1% にももう全然満たない。 0.1% にも満たない。
なんでなんで、
もう本当に福祉避難所というものがそれだけ、
知られていない、
知られていない。まあ、だから東北の、ね、東日本の時にもやっぱりその福祉避難所というものは話が出てきていなかった、聞き覚えもなかったと思います。私もまあこう1年前にやったこともすらも忘れておりましたしですね、まあ、改めてですね、福祉避難所があるということをですね、まあ話しておきたいと思います。福祉避難所への避難の流れというのをご説明させていただきます。まあ、とりあえず災害発生時、まず身の安全を最優先として、まあ、市の市が指定している一般避難所、まあ、普通に、まあ、小学校とかそういうところですよね、にまず避難をしてください。そこの一般避難所において、まあ、市の職員なんかがですね、避難者の身体状態、介護などの状況を考慮しまして、福祉避難所への避難対象者の優先順位を、まあ、決定します。そして、まあ、福祉避難所は避難スペースの確保、スタッフの配置などの受け入れ体制が整った段階で開設、そしてその先ほど言いましたように優先順位によってその避難対象者を受け入れる、で、まあ、一般避難所から福祉避難所への移送は避難対象者の家族や一般避難所の運営スタッフなどによって行うことを原則としますが、まあ、家族の方などで移送が困難な場合は状況に応じて福祉車両等での移送を行うと、介護などを必要とする対象者の場合、その家族を含めて福祉避難所への避難が可能と。
あ、なるほど。
原則は1名ですけど、まあ、つまり、まあ、優先順位を決定するということですので、まあ、言えば、まあ、福祉避難所に必要かもしれないけれど、まあまあ、私いいですということも、可能ということです
ね。なるほどね。
で、まあ、福祉避難所って、ね、まあ、この福祉避難所の一覧なんかはですね、まあ、今回は IO 福祉のホームページに書かれて、まあ、何箇所かあるんですけどね、ぜひともですね、まあ、相生市で かれている方はですね、IOC のホームページ、それからまあ IOC 以外で聞かれている方はですね、自らの自治体のホームページなんかでですね、福祉避難所をチェックしていただいてですね、ぜひともですね、この福祉避難所があるということをですね、まあ、とりあえず知っていただきたいなと、まあ、とりあえずこの番組ではと思いますので、
もう知らないっていうことがやっぱり一番の問題だと思うので、うんうん、私たちね、IOE ラジオとして、もしこの地域に、ここもね、山崎断層っていう大きな問題のある断層があるから、まあ、いつ起こるかわからないって思っていていいぐらいなんですよね。明日起こるかもしれないって言いながら、起こらないだろうと思ってる自分がここら辺にいるんだけど、でも
いやいやいや、
いるな、みんないるんよね。
いやね、それは一番危険な、
危険なんで、ね、もし起こった時に、うん、私たちみんな被災するわけですよね、うん、その中でIOEラジオとして一体何ができるだろうって、まあ、こうやって福祉避難所はここですよって、この場でこういうことも十分、うん、貢献はしてると思うんだけども、実際障害が起こった、障害じゃない、災害の中でね、
例えばどこで水が足りないとか、
うん、
なんかそういう、
こういう際、こういう、ここの道は通れませんよとかね、
そういうこともある、交通事情とかね、
うんうんうん、まあ、今回のこの、災害で結構なデマも飛んでるという話も、
なんかそうみたいですね、うん、なんかそれも怖いですね、
怖いので、やっぱり信頼できる情報を、
そう、
ね、いかに迅速に届けられるか、うん、
迅速さも大切ですよね、うん、
でも迅速さと信頼性っていうのはやっぱり両方存在してないと、うん、嘘は流せないし、
IOEラジオもやはりメディアの一つというふうに考えるとね、
うんうん、
真実を伝えるっていうのが使命やと思うよね、うんうん、なのでその嘘の情報を流すっていうのは、
うん、
流してしまった、
うんうん、
っていうことはやっぱりその IOE ラジオ本体の信頼性ということも失われるような気がするんやね、うんうんうん、だからその情報源、
うん
うん、誰がその情報を持ってきたのかっていう、その誰がっていうところを信頼できる人がどうかっていうのを常日頃ね、
うんうん、
つながっていないと、うん、あかんのかなと。
そうですね、うんうん、そういうね、やっぱり人のネットワークってすごい大事だなっていうふうに思うので、うん、そういうことも考えながら、まあ、ちょっとこう積み重ねて広げていくっていうことって大事かもしれないですね、うんうん、まあということで、もう時間も来てしまいましたが、はい、いろんなね、うん、まだまだこれから まだ復興まではずっと遠い道でしょうけどね、まあ、たくさんの問題起こってくるので、私たちにできること、だからこの熊本の、もしかしてこういうインターネットの、情報局などがあるのでしたら、きっとあるでしょうけど、うん、そういうところともこうつながりながら、私たちも活動の幅を広げていくっていうこともね、考えたいなと思いました。はい、
はい、
ではここら辺で一旦お茶にして休憩としたいと思います。